Glory Radio.
まだ明けましておめでとうございますでいいんだよね。
まだそうです ね
収録日は1月6日なんですけれど、2007年1月6日、は
い、明けましておめでとうございます、
はい、ということで、2007年になっても、淡々と続くマノリラジオ、いかがお過ごしでしょうか。マノリンです。そして、お相手はいつもの、
はい、ヨダです。こんばんは。
はい、東京と大阪をスカイプで結びつつお送りする馬乗りラジオでございますけれども、まあ2007年になったからといって何か壮大な目標とか馬乗りラジオではないんですが、
はい、
何かヨダさん的には抱負みたいなものはあるんでしょうか。
抱負ですか。そうですね、もう CD 買わないってことですね。
ものすごい豊富ですねそれ。CD 買わずにどうするのみたいな。
いやーもうこの間ナップスターっていうのを初めて使ったんですよ。
はいはいはい、はい、
それで2000曲近くダウンロードさせていただいて、
はい、
それで今年は乗り切ろうかなと。そんだけありゃ十分だろうみたいな。
いやいや、すみません、本当に。ここカットするかもしれないね。やりすぎ。
いやいや、まあ合法的ですからね。
まあね。払ってますからね。
ねえ、うん、本当は無料期間内でやりたかったんですけどね。ついつい無料期間がもう過ぎちゃってて、ね、課金システムの方にこう。
あれって
急に本当にか、そのまま自動的にこうしてるんですよね、あれ。
そうですね。何のインフォメーションもなく、突然に課金が始まるっていうね、相当、苦情が来たであろうシステムですね、あれはね。
噂には聞いてましたけど、ほんまにそうなんやっていう。
あれはひどいなと思いましたが。まあ、その、鳴り物入りなのかどうかは知りませんが、始まったナップスタージャパンは、なんか、静かなことになってますけども。まあ、僕一応、お金を払ってですね、普通に会員になって、時々、ナップスターを立ち上げたりしてますけれども。
はい。
まあ、どうなのかなみたいな。
結
局方角がやはり弱くてですね、ソニー系が30秒視聴で1曲ずつしか買えないみたいな、ね、
それ本当に方角は本当に楽曲単位でしか購入させてもらえないですよね。
ね、あれはやはりまあどういうものかと。それではそのサブスクリプションと言われる、いわゆる聞き放題型の意味がないではないですかっていう気はすごくしますけれども、まあ、じゃあ CD 買えやっていう。レコード会社はそう言うんでしょうね、きっとね。なんかね、っていう。まあでも洋楽はそこそこあるんで。
そうですね。
うん。
廃盤になっているようなものでも本当に普通にあったりするんでね。
ねえ。だから結構ところどころで重宝してますね。あれの、あれが聞きたいな、みたいな時にですね。いちいち、CD や、なんやら探したりするよりは、ナップスター行けば検索で一発みたいなね。
うん、
あとはまあ、だんだん、その、いわゆる ラジオっぽく流しっぱなしにするプログラムみたいなものが増えてきて、
はい。
あれは、あれ、ナップスターとかいう、ああいう聞き放題サービスで一番いいなと思われるのはそこだからね。そのプレイリストを、みんなのプレイリストをバンバン置いてって、それをなんかいろんな人が聞いて、で新しくこう音楽に出会うというのか、新しい知らなかった曲に出会うっていう、そういう
発見があるのがやっぱり楽しいですからね、うん、
そっちの方をむしろこう積極的にやっていけばいいのになと思っては見てますけれども、うん、まあ、思ったほどではないんだろうなってきっとと思われますけれども、うん、メールの方もね、 マサさんからナップスターは体験されましたかというようなメールをいただいたりもしたんですけれども、
はい、
なんか海外でアカウントを持っている人はナップスタージャパンのサービスは提供されないとかっていう、
あ、そうなんですか、
そういうこともあったりするようですね。
へー、
うん、まあだけど方角大して聞けないんだよそんな、
日本で発売されていない海外のドイツとかで流通してる浜崎あみの音源とかはダウンロードできますね。
ああ、なるほどね。ああ、
そういうのもありました、微妙に。
ああ、はいはいはい、はい。
リミックスですけどね。
僕昔なんかドイツのなんか誰がやってるか知らないネットラジオ聞いた時に、相内里奈がアユとして紹介されてるのを見たことがありますよ。それは、どう、なんか、言ったらいいんだろうと思って、なんか、まあ、何も言いませんでした、ね、微妙に違うとかいうことを言いたかったんですけれどもね。あと、ちょっと、まあ、このマサさんからいただいたメールで、ちょっと、わからなかった。マサさんってひょっとしたら海外にお住まいなのかなと思ったり、いわゆる海外、でアカウントを持っているみたいな話があって、その次にギャオも利用できないんだっていう話を、
あ、はいはいはいはいはい、聞きますね、それね。
海外からギャオって無理なんだ。
無理っていう話は聞きますね。
あ、そうなんだ、ね、ケチケチすんなよなギャオ。なんいいじゃないですかね。インターネットに国境を設けることの意味がわからない。
本来的にはね、
うん。何をやってるんでしょうね。いや、もしかして、マサさんって僕、Mac ユーザーなのかなと思って。
あ、はいはいはい、
Mac ダメじゃないですか、ギャオって。
はいはいはい。
Windows メディアプレイヤーの DRM の問題で、
うん。
そういうことなのかなと思ったんですけど、もしかすると海外にいらっしゃるのかなと思ったりですね。なんかあれですね、再送信とかあるんだろうな、よく知らないけど何やら国境というのはどこまでも続くもんなんですな、
うん、
そんなことを思いつつですね、まあ新しい年を迎え、ナップスターも地味、紅白もやはり地味な DJ オズマぐらいですかみたいな、
うん、ですね、
音楽と漫才ばっかりやってたような気がするんだけどね、小学生って。あと、まあ、格闘技とか。
まあ、お笑いは、今年は、かなりお笑いがすごく目立ったんじゃないですかね、番組的にはね。
ねえ、全体的にお笑いブームなんですかね。東京にいると、関西の人、例えば新喜劇とかの番組って絶対やんないし、関東では。
あ、そうなんですか。
うん。だから、なんか、例えばカウスボタンの漫才とかも、どうやってもめったに見られないんですよね、テレビでは。だからなんか。
週やってますけどね。
あ、久しぶりだな、カウスボタンの漫才は、みたいな。うん、そんなのをこう見たりするのは、まあ、こう、個人的にかなり。まあ、今回は、思ったりもしたんですけれども、
はい、
まあそのぐらいかな、
うん
うん、なんかこうどんどんどんどんあれですね、特に今年は何かしら冬休みというものが短いせいもありまして、
今年はちょっとなんか短かったですね、
正月気分が全くないですね、
5日ぐらいじゃないですかね、
うん、あっという間でしたからね、なぜに、まあ、ギリギリのギリまで、普通に平日だったんでね、29日が金曜日っていうね。そしたら30、31、1、2、3しかないですよね。で、まあ、4日からね、仕事始めされて、大変かな、大変だなと思いつつ、まあ、うちは5日だったんですけれどもね。
はい。
いや、なんか本当に、寝て起きたら終わってたみたいな、
うん、
夢のような、まるで、お正月だったわけですけれども、まあ、2007年の、年頭ということで、まあ、お互いにですね、今年の抱負などを述べるということになるわけですけれども、与田さんはもうすでに自然体の方でね、もうそういうことをしっかりと、挙げてまして、とりあえず、ゾーンを、ゾーンをね、
ゾーンについての総括は自分の中ではなんかこう区切りをつけたいなとはね思ってはいるんですけどね、 何を大げさに言うとんねんっていう話ですけど、
なんか本当に感動しましたね。ゾーンのページを何とかして作るために金銭を惜しまない、集められるものは可能な限り集める、とりあえず振り返らないっていう、もうなんかねすごいですね。そのやる気を馬乗りラジオにぜひぶつけてほしいんですけどね。私としては。
ねえ、本当に。
なんかもうそのアイドルポップ、インターネット内のアイドルポップス界の中では、宇田さんはかなりの、なんかご意見番みたいな。
いやいや、とんでもない、とんでもない。
位置にいるのかなと、自然体に時々書かれるコメントとかを見てるとですね、妙にこの、素晴らしい、みたいな、こう、そういうコメントが寄せられててですね、なんか、もう、ま、金に糸目をつけずに、バンバンバンバン端から端まで買った結果やで、これ、と、思ってるんですけど、社会人大人買いが、ねえ、アイドルポップスといえばやっぱ10代ですからね、そうもできないやろと。
ねえ、ほんと、ねえ、10代、そうですよね。僕は10代のうちにアイドルポップスはほとんど聞かなかったんでね、だから今になっていろいろ、こうなんか取り憑かれたように。
おかしいですね、おかしい。そうなんですが、僕はそのアイドルポップス大賞2006に、まあ、自然体さん、与田さん応募されてるんですけども、全然聞いたことがないんですよ、
ね。まあ、普段生活ね、普通に生活してたら耳に入ってこないです、ね。
そうそうそう。今だからアイドルポップスとか言ったって普通に暮らしてて耳に入ってこないですよね。
そうなんですよね。本当に耳に届かないというか、ね、うん、有線ですらあんまりないんじゃないですかね、そんなに ね。
東芝 EMI レコード会社の僕さっきジョングリって言ったら、いや、ジョンリなんですって。ダメを出されたんですけど、ヨダさんに。その、ジョングリと書いてジョンリと読まれる方なんですけども。この人の曲も一回も聞いたことないし、ビクター、レコード会社ビクターが出してるハレンチパンチでさえ、そのテレビから流れてきたことはないですよ、まだ。
今だからテレビからアイドルポップスがなんかあるかっていうと、せいぜい、せいぜいモーニング娘。でもモーニング娘ですらちょっと、
ねえ。
なんとなく下火ですもんね。
そうそうそう。
世間的には。
世間的には。だからまあ、あとは松浦亜矢とかさ。まあ、ピンでやってる人たち。でもピンでやってる人たちももうね、後藤真希もどうよ、みたいな。吉沢卒業、みたいなね。
はいはいはいはい。
まあ、吉沢は卒業した方がいいと思うんですけどね。偉そうなことを言いまして、モーニング娘。ファンの方に殺されそうなんですが。いやー、この次は藤本なんですってね、リーダーってね。
あ、みたいですね。
うん、すごい。もうだんだんだんだん本当に知らない人たちがモーニング娘。になっていってる。だからこれで4期までが全部卒業しちゃったわけ。
みたいですね。
うわ、もう俺の知らない世界だ。じゃあ、ラブレボリューション2001とか歌ってたメンバーほとんどいないっていうこと？
そういうことになりますよね。
それってすごいよね。
早っ。
アメリカのドリフターズみたいだよね。こう、ドリフターズっていう名前は全員と続いてんだけど、歌ってる人たちはもう全員違うみたいな。なんかモーニング娘。そうなってるんですね。素敵だ。
アイドルポップスは本当にジャニーズだけでしょ。テレビからっていうのはね。
そうですね。テレビで出る。あとはあの人たちですよ。あの、ワット？
あれ、まあまあまあそうですかね。
ぐらいなもんだよね。MI とか知らないもん、
ね。誰も知らないですよね。
あ、まあ、Perfume っていうのは、この人って広島なんですよね。なんか。
Perfume はでも、すごく人気があると言っても、それはもう、変な話、インターネット界隈でっていうような。
非常に局地的な人気を誇ってますよね。
そういうのが多いですよね、今のアイドルポップス。
本当に。
その支えられ方というのは。
そうですよね。あと、加用愛子っていう人の曲っていうのが、
いや、
だって、俺は全く聞いたことがないんだけど、この人すごいいっぱい出してるね。
割とシングル出してますね。
ね。相内里奈と重なるの？
いや、全然、加算なりはしないと思うんですけどね。キャラ的にも、音的にも。
なんか、この人はテクノポップなのね。かよあいこっていうの。
いや。どうで、今回、今回出した曲は割とそんな感じでしたけれども。
あ、ほんと？
まあ、まあ、そうですね。地道に、まあ、だからあれですよ。現場で、こう、指示されて、てるという感じですよね。
かっこええ。
何を語っとんねん、俺は、みたいな。
いや、今日は与田さんにぜひアイドルポップスをね、
いやいや
新年第1回目は語っていただかないと。
私も本当にその門外観というかもう、全然現場とかそういうところに行かない方ですからね。
ねえ。しかし、まあ、現場にね、もう出すぎるとね。うん、
その現場というこの言葉そのものも、そのものもなんか、ねえ、
ね、
現場という言葉のそのニュアンスが普通っつうですよね。一般の人に言ってもね。
一般の人に言ってもね。今何かちょっと音声が途切れました。これは、何か、スカイプの原因ですね。すいません。
あ、お前ですか？
うん。まあ大丈夫ですけど、今ちゃんと聞こえてますけど。現場って言ってもね、要するに、コンサート会場。コンサートじゃないんだよね。イベントだよね。もうこういう子たちはね。
そうですね。歌だけじゃないですからね、今ね。
ね。
うん。
そうですか。やっぱり2007年はどうなりますか？
どうでしょうね。
やっぱゾーンは再結成しますかね。
ゾーンはね。
なんかその、解散とかのさ、すごいその、サイクルが早くなってるみたいなのあるじゃないですか。やっぱ再結成のサイクルも早くなるんじゃないかっていう。
だからスピード方式じゃないですけど、定期的にね、イベントごとで集まりゃいいんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
スピードもあれ、定期的にね、なんやかんやで再結成もありますからね。
ありますからね。うん。まあ、ね、再結成といえば、どうも2007年のキリンラガーの CM は、YMO らしいよ、みたいな。ふふふふ、みたいな、こう、噂が、流れたらしいですけど。そういうことがあるといいですね。
本当にでも出たとしたら、ユキヒロお前何回出んねんって話ですからね。
ほんまにね。うん、ユキヒロが働いてるみたいな。
ユキヒロの救済企画じゃないやから
。いやいや、ユキヒロはもう大丈夫でしょうよ、もう。
まあね、ライディーン長者ですからね。
ライディーンで、ね。
着メルってどんだけ儲かってんやみたいな話ですからね。
なんか、未だに、そういう、なんかデモンストレーションでライディーンとか流れんだよね。
ねえ。
みんなが知ってるって言うとあれなんでしょうね。うんまあ、来復活が、再結成してもらいたいですけどね、YMO ね。YMO でね、1曲目がもう、1曲目がライディーンとかだと、本当に終わっちゃうからな、俺。とりあえず全部のツアーの、ポツンポツンとコピーをしてほしいですね。
焼き直しを。
焼き直しをね。で、最後に、やっぱり3回のあの軽い音で。
うん、
まあ、ないしは僕が、やっぱり、もう YMO の映画をね、作るしかないんじゃないかな、と。以前お話しした、んですけれども、馬乗りラジオファンの方は、ご存知かもしれませんが、小山田圭吾とね、小川健二が、で、上原ひろみがアッコちゃんや。本当に完コピをしてもらうんですよ、皆さんにね。そういう IMO の映画を作りたいんですけどね。永遠のモータウンよりは絶対売れると思います、
ね。うん、まあでも IMO 考えて映画一本作ってますもんね。
まあね。
プロパガンダ言
うね。プロパガンダ言うね。あれを、
変な映画でしたけどね。
まあいいじゃないのもね。好きにやれてたのさ、なんでああいうロシア構成主義というかなんかパッと見たらファシズムみたいなことになっちゃったんだろう ね
誰の趣味やったんでしょうね。
誰の趣味やったんだろうね。なんかまああれも一つのなんかギャグみたいなところはあったんでしょうけど、あの人たちの、
あれは、今は無理でしょうね。確実に今だってアウトなんでしょうね。
いや、どうだろうね。でも鳥肌とか、それっぽいじゃないですか。
ああ、あれは、でもあれはでもまだそんな、こう、メジャー、いわゆるテレビでこう出ていどうこう、まではね、来てないじゃないですか。
余裕でテレビ出てましたもんね、あの頃ね。うん、解散前ってね。
うん
うん、今年は、YMO が来なければ。俺もな、なんかそういう、とりあえず振り返らないみたいなものを、こう、夢中になって作れる何かが欲しいですよ。
なんかね、本当にね。
うん、そうだな、何なんだろうな、それは。今年はでもね、なんて言うんですかね、2006年はかなり僕、いろんな意味で、こう、落ち着いていた一年で、それはそれですごく良かったんですけれども、
はい、
うん、2007年はもうちょっとアクティブになってこうオフ会とかやろうかな散々言ってますけどね散々言って本当にやろうかなと思ってこうツアーとかやろうかなと
巡業ですか
巡業北海道からって二人で、うん、あの日本各地から馬乗り味をお届けするわけ
オフ会っていうのは普通こう集まってもらうもんですけどね、まあ、こっちから出向いていくという形で
出向いて一人もいないんでしょうけどねそんなに聞いてる人たくさんいるわけじゃないんですかそれはそれでいいんですけれどもね、うん、なんかこうですねこう正月に今さ黒ラベルだっけなんだっけ札幌 のビールのコマーシャルで劇団一人と西田敏行が出てなんか喋りながらビール飲んでるみたいなコマーシャルがあるんですよ。
ほう。
うん、それを見てなんか今年はなんかそういうコミュニケーションだなと。
うん。
だなと。世の中はそうなんだなと。うん、結局、うん、まあ流行り物に弱いんですけど、ね、じゃあそれに乗っかってなんかこう、コミュニケーションとか取っていこうかなと、
うん、
誰とよっていうのはあるんですけどもね、
うんうん、
まあ今年中に100回は超えたいね馬乗りラジオね
ああまあ順調にいったらなんとか
まあ大体1年ねこんだけサボりサボりやってて30回ぐらいはやってますからね、
うん、
まあであるならば100回はいけるかなとは思ってるんですけど、うん、100回行ったらどうするかねせっかく光にしたんだから俺も生放送とかできるんですよね
あ環境的にはね
環境的にはねなんかそれをそういうことを実はやりたいと思って正月になんかいろいろちょっと設定とかしなきゃいけないんじゃないですか
はいはいはい、はい、
でルーターとかも設定とかしないとあれいけないわけでしょ
そうですね。
生放送用というか、こっちから送信するんだから。
ポート開けたりないないっていう、ね。
そう。その辺を、こう、やろうと思って、なんか、三が日酔いつぶれてました。それじゃいかんなぁ、と思ってまして。うん、で、ヨダさんは、明日は、ちなみに、ガールズボックスという、イベントですかこれは。ライブ。
そうですね。
ライブイベントですね。もうフェスですね。
アイドルイベントということらしいんですけど、どうも6時間以上あるんじゃないかという話で。
すごい。開演が15時、品川のステラボールで、出演者はですね、長澤奈緒、星井七瀬、加藤愛子、斎藤道、チェイス、ハレンチパンチ、パフューム、佐藤博子、矢吹春奈、オーパーツ、尾関美穂、福沢千奈、ドリーム、アンドモア、昭夜この中で一体皆さん、ご存知の方は何人いらっしゃいました、ね、あと、熊田陽子、時と亜美。熊田陽子は結構ね、うん、歌歌うんだみたいな感じですけどね、逆に。
割と CD は1、2枚出してるみたいですけどね。
ね
この、なんかすごい混沌としてますけどね。
この、イベントを最初から最後まで見る。
ねえ。
ヨダさんは。
まあ、道を元取ろうかなという。
かっこよすぎるわ、もう。
普通はだから、みんな、 見ないと思うんですけどね。
いやー、ね、
全部通して、そんだって変な話、すごいバラバラですからね。
バラバラですからね。
ラビアイドルとか、ね。そうね。
大体アイドルって、そのアイドル全盛時代には、例えば、聖子ちゃん、アキナが好きなら聖子ちゃんは聞かないみたいな。なんかそういう微妙にあったじゃないですか。
ありましたね。
なんか、その仲間意識と、その逆の、排除の意識みたいな。やっぱり、与田さんみたいにもう、そういうところを俯瞰しちゃったから、ね。なんかもう、何がそういうものとは全く違うものを見に行くわけだからね。見に行くというか、聞きに行くわけですからね。
客層、込みで全部を見る感じですよね。
そうですよね。
流れを見届けようみたいな。
ね、これは何かこう、そういう、ね、虚子的というのか、マクロ的というのか、違うよな。そういうアイドルの見方を、ね、ぜひ提唱していって、ぜひ、アイドルポップス界にですね、もう、自然体ありとか。
まあでも、6時間強のそういう詰め込んだアイドルのフェスっていうのはなかなかないですからね。
やるっていうことがすごいよね。
で、その屋外じゃないですからね。
そう
本当にステラボールってそんなに広くはないですからね。そんなところに閉じこもるのもね、結構しんどそうな。
ね、
休憩時間はあるらしいんですけどね。
しかも5800円で一番安いシートで。
ね、
立ち見ですよ、それ。6時間以上立ち見してろって。
座席をね、買ってたんですけどね。うん、座席買って、ああ、よかったと思いましたね。そんな長いと思わなかったんで。
かっこいい。座席買うよ、
立ち見だったら、本当に、ちょっとさすがに全部はね。
あれなんだろうね。やっぱりさ、お目当ての人が来るまでは、立ったりしないのかな、そういう人たちって。
ああ、なんかあるんでしょうね。
なんかね、そう。自分のお目当ての人の時だけ立って、こう、わーってやって、
それ以外の時はもう。それを見届けたらもう帰るんでしょうね。
ああ、うん。最初から最後まで行くのはもう評論家ですよね、もう。
あ、そうですよね。
まあ、ぜひともですね、佐藤弘子だけは見てちょっと感想を聞かせてほしいなと思いますね。
全然ね、興味ないんでね、彼女ね。
佐藤弘子って俺が見る限り毎回顔が変わってるように見えるんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか、あれこれ佐藤弘子ってこれも佐藤弘子みたいな。
へえ。
なので、ぜひ真実の佐藤弘子はどうなのかという。
真実佐藤弘子は僕の中ではないんでね。
あ、もうね。ないとか言うな。何の話よ、今回。
本当にね。
最後まで。
新年早々に。
本当に聞いていただいてありがとうございました。音楽界にね、新しい風を送り込む馬乗りラジオです。こういうのはないと思うんだよな。だけど、このガールズボックスはぜひともですね、見届けてほしいですね、何か。
ね、
何かが見えると思うよ、俺も。これを最後まで見たら。何かこう、可能性ないしは限界が。
何かこう、悟り的なものが開けたらいいですけどね。
本当にね、
うん。
で、だってさ、1月7日、これのためだけに新幹線で東京来るわけでしょ。
そうですね。
で、終わったらもう終電がなくなってる
んですよ。ないんですよね。
もう。これだけのために来て、これで終わったら止まって、
そうですね。
その1月8日に帰るっていう、ね。なんか贅沢よね。
贅沢ですね、本当にね。
すごい贅沢ですよ。
新年早々ね。本当に。
こういうことはもうね、できないですよ。俺なんか考えられないもん。そんな。暮らしあるものみたいな感じと生活があるものみたいな。ぜひですね、与田さんにはそういうところをぶっちぎっていってほしいと思います。今年もね。はい、そういうわけで最後までどうもありがとうございました。本当に、はい、見捨てないでください。もうちょっと面白い話を しようと頑張りますんで。いや、でも来週この感想聞くの、俺はすごい楽しみですね。庄屋やっぱすげえんだろうな、とか。
庄屋でも何しに来んねんって感じですからね。
限界ラバーとかやってくれるんだろうね。
いや、あるんでしょうね、絶対ね。
ああ、すげえ。まあ、そんな感じです。また来週お会いいたしましょう。
はい。
さよなら。
はい、さよなら。